ーション TV をご覧の皆様、こんにちは。TLA 東京アンテオ系教会のヨセフ参謀松です。今日も共に神様の言葉を分かち合ってまいりましょう。今日の箇所は、将軍ナーマンのお話です。
列王記下5章1節から14節。するとエリシャは彼に使者を使わしていった。あなたはヨルダンへ行って、7度身を洗いなさい。そうすればあなたの肉は元に帰って清くなるでしょう。しかしナーマンは怒って去り、そして言った。私は彼がきっと私の元に出てきて立ち、その神、主の名を呼んで、その箇所の上に手を動かして、重い皮膚病を癒すのだろうと思った。ダマスコの川、アバナとパルパルは、イスラエルのすべての川水に勝るではないか。私はこれらの川に身を洗って清まることができないのであろうか。こうして彼は身を巡らし、怒って去った。その時しもべたちは彼に近寄っていった。我が父よ、預言者があなたに何か大きなことをせよと命じても、あなたはそれをなさらなかったでしょうか。まして彼はあなたに身を洗って清くなれ、というだけではありませんか。そこでナーマンは下って行って、神の人の言葉のように、7度ヨルダンに身を浸すと、その肉が元に帰って、幼子の肉のようになり、清くなった。
彼は主君に重んじられ、尊敬されていた人物でした。彼が尊敬されていたのは、神様が彼を通してアラムに勝利をもたらしたからでした。神様は異邦人を用いることをしばしば行われます。ナーマンの場合は癒しを計画されておられました。地位も名誉も手にしていた彼でしたが、サラトに侵されていました。サラトは深刻な皮膚病の類であり、治らない病でした。アラムではそうではなかったのですが、イスラエルでは社会的に排除されるようなものだったのです。彼は非常に有能な人材でしたが、自分ではどうにもならない弱さを抱えていました。一見、有能で何一つ不自由のないように見える人でも、何らかの弱さを抱えて生きています。そのような中で、ナーマンの妻に仕えている一人の若い娘がいました。かつてアラムが略奪に出た際に、イスラエルから連れてこられた娘です。彼女はエリシャが預言者であり、ナーマンの病を癒すことができるという信仰を持っていました。彼女の信仰がナーマンの癒しにつながり、大きく用いられるものとなったのです。日本のクリスチャン人口は 1% 以下と言われますが、いわば異教徒の中に住むこの娘のようなものです。地位も力もない娘でしたから、周りの状況に圧倒されることもあったでしょう。しかし、その状況の中でも、神様の働きは娘を通して進められました。これは日本のクリスチャンにとっても大きな励ましではないでしょうか。さて、ナーマンは娘の進言を受け入れて、エリシャの元に行くことを決めます。彼はアラムの王にそのことを伝えました。アラムの王は有能な片腕を失うのは大きな損失と考えたのでしょう。許可を出すだけではなく、イスラエルの王宛に手紙まで出しました。手紙を受け取ったヨラムはアラムの王が言いがかりをつけているのだと見当違いをします。捕虜となった娘とは反対の反応です。ヨラムは手紙を受け取った時に自分が直さなければならないと思い込み、服を裂いてしまいます。娘は信仰によりエリシャを通してナーマンが癒されると信じていましたが、彼の中には娘のような信仰はありませんでした。先日3章のところでモアブ制圧に向かったヨラムとヨシャパテが困難に陥ったエピソードを扱いました。その時もあくまで不信仰な対応を取るヨラムと信仰の対応をするヨシャパテが対照的に描かれていました。ヨラムは以前に奇跡を体験したにもかかわらず信仰の歩みをしていなかったのです。その様子を知ったエリシャはナーマンを自分のところによこすように進言します。その後、ナーマンはエリシャの元にやってきました。ところが、エリシャは使いを送り、直接会って癒すことをしませんでした。しかも、 ヨルダン川で7度身を洗うという言葉を送っただけでした。この態度にナーマンは馬鹿にされていると思ったのでしょうか。非常に怒り、引き返します。まあ無理もありません。当時のイスラエルはアラムより格下で、王に次ぐ将軍だったナーマンにしてみれば、名も知らない預言者に一縷の望みを抱いて、多額の贈り物を持って下手に出てきたのに、あろうことか、塩対応だったわけですから。ナーマンの中には一つのイメージがありました。11節、しかしナーマンは怒って去り、そして言った。なんということだ。私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神、主の名を呼んで、この幹部の上で彼の手を動かし、このツァラトに侵されたものを治してくれると思っていたのに。エリシャが自分を一角の人物として丁重に扱い、うやうやしく幹部の上で手を動かして治してくれるだろうと思っていたのです。ナーマンに限らず、人は癒しに対して何か大げさなイメージを持つことがあります。以前に働いていた職場でのことですが、同僚が体調が最近良くないと言っていました。最初は世間話程度でしたが、真剣に悩んでいるようなので、癒しの話をすると、そのような世界があるのかと少し驚いていました。今この場で祈りましょうかというと、こんなところでできるんですかとさらに驚いていました。テレビなどの影響があるのでしょうか。何か祭壇の前でうやうやしく儀式的なものをイメージされていたようでした。またある人は、お祈りしていただくのにいかほど必要でしょうかと言われたので、一切いただきませんと答えると、やはり驚いておられました。さて、ナーマンは国に戻ろうとしますが、しもべたちがナーマンに進軍します。13節、その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに、身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。難しいことをならやろうとするが、簡単なことはやらない。これは私たち人間の性質です。救いも同じで、ただ信じるだけで救われるというのは、何かこう重みが足りないと思い、もっとハードルの高いことを要求されるのが当然なことというイメージがあります。しかし、神様が与えられた救いの方法はシンプルです。イエス・キリストを自分の罪からの救い主として、ただ信じるだけで救われるという単純なものです。ナーマンにとって必要だったのはへりくだりでした。彼はしもべたちの進言に耳を傾けて頭を冷やし、エリシャに言われた通りにヨルダン川で7度身を洗うと、元通りに癒されました。しかも単に治っただけではなく、幼子のような肌を取り戻したのです。ヨルダン川に特別な効能があったわけではありません。これは信仰の行いです。このことから、エリシャを通して癒された方は誠の神であることを知りました。癒しを通してアラムの右腕とされる人物が誠の神を知る素晴らしい出来事となったのです。私たちもまた問題が許されたとき、あれこれと悩み、自分で解決の道を探すのではなく、シンプルに神様に求めていきましょう。そして神様が語られる言葉に単純に聞き従って参りましょう。それではお祈りします。愛する天の父様、今日の御言葉を感謝します。私たちは問題があると自分でその道を探してみたり、おろおろしてしまったりという弱さがあります。しかし今日の御言葉を通して、神様が語られた事柄にシンプルに私たちが従うこと、そしてそれを信じること、学んだことを感謝します。どうぞ私たちが単純にあなたの言葉に聞き従うことができるようにしてください。また癒しは今でもあり、私たちはそれを信じて求めるときに癒されることを感謝します。私たちの一日においてあなたの御言葉が私たちの歩みを確かなものとされますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立。人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。